じゃあ、
OK。
じゃあちょっと最初、自己紹介とですね、あと自分の症状とか、どんなことで悩んでらっしゃるのかみたいなことについて、ちょっと教えていただいてもいいですかね。
はい。OCD 当事者のカグモンと申します。OCD の症状がひどくなったのは高校3年生の時でした。で、今思い返すと、まあ、小学生の時から強迫症っぽいことはあったなとは思います。例えば、数学で解けなかった問題があると、まあ、解答を覚えて外出時に何度も頭の中で繰り返さないと不安だったりとか、あと漢字の書き順にすごいこだわりがあって、まあ、頭の中でいつも繰り返したり書き直したりしていました。で、高校生の頃は高1の時に摂食障害になって心療内科に通院していたんですけど、まあ、高校で徐々に仲のいい友達ができるようになって治っていきました。で、摂食障害から回復したと同じぐらいに今度は OCD の症状がひどくなっていきました。で、レストランでバイトをしていたんですけど、ある時お客さんに出すものにガラスの破片とか危険物が入っていないかなど心配するようになりました。で、それからは線状強迫がひどくて手洗いばかりしていました。で、手を洗い始めると授業に遅れたりするので、学校のお手洗いも使えなくなって、午後の授業はとにかくトイレを我慢することに必死でした。でも外出時にどうしてもお手洗いを使いたくなった時は、デパートで何度も何度も手を洗っていました。朝晩ともに1回のお風呂は1時間ぐらいで、家の水道代もものすごく高くなってしまって、親に迷惑をかけているのが申し訳なかったのを覚えています。で、お店で買い物に行っても商品を落としてしまったら床に落とした金が商品について人に危害を与えるのではないかと不安になって、まあ、自分の責任な気がして買わなきゃいけなかったりもしました。で、高校生の頃にバイトで貯めたお金は一気になくなっていきました。で、摂食障害でお世話になった先生に OCD のことを相談したんですけど、 OCD の専門ではなかったので薬物療法での治療でした。薬物療法は私には副作用が強くてものすごく眠くなったりして、まあ、効き目もあまり感じられなかったのでやめてしまいました。その後大学に入って一人暮らしになりましたが、今度は高校生の頃の手を何度も洗うような線状強迫とは少し違って、石鹸や洗剤が怖いためにアルコールジェルやウェットティッシュを大量に使っていました。当時はアルコールジェルが薬局とかで売っていても1本1000円ぐらいして、お金もとてもかかりました。で、親からの仕送りを脅迫行為に使っている罪悪感がすごかったです。でも OCD 悩んでることは誰にも言えずに、そんな生活と自分がすごく嫌になって、まあ、縁があって、大学2年の夏からアメリカに留学することになりました。で、それからアメリカに来て、まあ、当初は1年の予定だったんですけど、今10年ぐらいこちらにいます。で、今の主な症状は不潔恐怖、加害恐怖、まあ、あと演技恐怖と純粋恐怖っていうんですか、純粋脅迫です。え、例えば、まあ、普段はホテルのバックオフィスで働いていますが、お客さんと話すようにフロントに出ていかなきゃいけない時とかは、出るたびにドアノブに触れないといけなくて、まあ、そのたびに手を洗っていました。でも手を洗ってばかりと同僚に気づかれないようにとこっそり脅迫行為をしたり、あとはウェットティッシュでどうにか対応していました。まあ、今の仕事を始めて最初の年は残業がとても多くて帰るのが夜中になってしまったこともありましたが、そんな時も家のパーキングに着いてから車の掃除をしなきゃいけなかったりとか、体力的にもかなりの限界でした。で、加害恐怖は私は洗剤や漂白剤などの化学薬品や殺虫剤に触れるのが怖いのでお店で買うことができず、オンラインショッピングでしか買うことができません。ただアメリカだと配送時に容器が壊れたりするので、たまにシャンプーが液漏れして送られてくるときは悲惨です。で、あと親や友達にプレゼントを渡したいときも、お店に買いに行くときにすごく神経を使って疲れてしまいます。自分の手が汚くないかとか、人体に影響を及ぼすような危ないものが手についてないかなど考えてしまって、まあ、実際に渡すのを断念したり買い直してしまったこともあります。あとは純粋脅迫や演技恐怖のように自分の頭の中で起こる OCD が多いです。例えば嫌な考えが浮かんでしまった時に、それを否定するために頭の中でいろいろな考えを思い巡らせたり、これこれこうだから大丈夫と過去を振り返って証拠を探そうとします。頭の中に思い浮かんだ考えが本当に自分が思っていることのような気がして、まあ、なんてひどい人間なんだとものすごい罪悪感になります。で、その悪い考えを正直に告白しないといけないということもあります。 で、私の場合は不潔恐怖よりも頭の中だけで起こる OCD の方がものすごくエネルギーを使って疲れます。考えてるときは何も手につかなくなって、まあ、仕事中抜け出してしまったりもします。OCD の厄介なところが、朝起きて今日はなんとなく大丈夫と思ったりしていると、そのすぐ後に強迫観念が浮かんできたり、何の前触れもなく急にやってくるところです。朝からこういう嫌な考えが頭に浮かんでしまうときは本当につらいです。
ありがとうございます。そのもうちょっとその純粋脅迫観念とか、英語で言ったらピュアオーとかって言いますけど、そういうのってどんな症状が出てるのかとか、よかったら教えていただくといいかなと思うんですけど。
はい、純粋脅迫は、まあ、そういう悪い考えが浮かんでしまう。例えば、まあ、自分の大切に思ってる家族とか、まあ、恋人とか、そういう人に対して悪い考えとかイメージが浮かんでしまうと、もう本当にそれが自分の思ってる、本当に思ってる気持ちなんだろうというふうに思ってしまって、まあ、それで罪悪感になって、で、それを相手に告白したり謝ったりしないといけない。まあ、自分がピュアでなきゃいけないというふうな考えがすごい強いです。あとは純粋脅迫、そうですね。それが一番メインな症状だと思います。ピュアに関しては。
そうですよね。そしたら、あとはこう今ね、どんな治療をしてらっしゃるのかとかっていうのについて教えていただいてもいいですか？
まあ、ちょうど今年の8月末に、まあ、頭の中でその起こる OCD が本当にひどい時があって、もうこんな生活はもう無理だと思って、まあ、それで治療できる場所を探すようになりました。で、私が住んでるハワイの、まあ、島には OCD 専門の治療を行ってる方がいなくて、でもアメリカと日本の、まあ、オンラインでの治療を探していた時に矢野先生のことを知りました。で、まだ治療を始めて1ヶ月ぐらいなんですけど、まあ、効果が実感できるようになってきています。で、最初のセッションで矢野先生に現状を聞いていただいた後に、いろいろな動画や OCD の情報を送っていただいて、で、特にその中の OCD プロジェクトというアメリカで撮影された OCD が題材のテレビ番組を紹介していただいて、まあ、見ていてとても勇気をもらいました。で、その OCD プロジェクトはリアリティショーなので、少し過激に演出された部分はあるとは思うんですけど、まあ、実際に6人の OCD 患者が ERP をしていく様子が描かれていて、まあ、ERP、まあ、暴露とはどんな感じなの、の治療なのか具体的に分かってよかったです。で、矢野先生との2回目のセッションからは実際にエクスポージャーしていきました。で、私の場合は家と車と、あと職場にセーフゾーン、まあ、いわゆる聖域があったので、聖域を壊すところから始めました。で、最初は自分が汚いと思っている絨毯とかベッドとかを触った後に、その手で自分が汚したくない携帯とかアクセサリーとか、また洗えないものを触るのは怖かったんですけど、まあ、一人じゃなくて一緒にやってもらってると思うと、これはやっても大丈夫なんだと思えるようになってきました。あと最初はオンラインで ERP の治療ができるかなと少し不安だったんですけど、実際にオンラインだと家以外の場所でもどこからでも治療ができるのですごく助かっています。例えば私の場合はスーパーにも恐怖の対象がたくさんあるんですけど、この前はスーパーから Zoom でつないでいただいてエクスポージャーをしました。で、毎回の治療で行ったことは次のセッションまでに何回も繰り返すようにしています。1週間で全部が1人でできるようになるのは難しいんですけど、例えば出勤前とか後にスーパーに寄って自分が怖いものを触って、それをまあ車に広げたり、まあ、OCD の多分人の感覚で言うと広げるたりしています。で、この場合、まあ、週末はいっかと思って2日間スーパーでエクスポージャーしなかったことがあったんですけど、まあ、やはり2日間開けてしまうと怖くなっていました。で、毎日回数を重ねていくことが大事なんだなとその時に思いました。でも私はまあ完璧主義的な部分があるので、あまり自分に厳しくしすぎないようにしています。そうじゃないとね、続かなくなりそうなので、そうしてます。あと、前にも実は別の OCD 専門の先生のもとで ERP の治療をしていたことがあって、まあ、その時も症状は少し軽減されたんですけど、まあ、ある日その先生にちょっときついことを言われて、まあ、それから落ち込んでしまって ERP に対してネガティブなイメージがついてしまっていました。なんか ERP に失敗したみたいな記憶が残ってしまって、それから5年間は治療したいという気になれませんでした。矢野先生はセッション中もシリアスな雰囲気にならずにいてくださるので、まあ、時に笑いながらエクスポージャーができてすごくありがたいです。
ありがとうございます。 実際にエクスポージャーしてみてどうですかね？生活どんな風になりました？
そうですね、その聖域が結構もうないので、その面すごい、朝の例えば出勤前の時間が少し短くなったりとか、あと人とそういうソーシャル、例えば、遊びに行こうとか言われても結構億劫になってた部分が今まではあったんですけど、そういうのも誘いにもう結構ソーシャルな部分も改善というか、もっと人と付き合っていきたいなというふうにも思うようにもなりましたし、実際やっぱりやる前はすごい怖いですし、今も怖いんですけど、そのいろいろと始める前に、ちゃんとした情報とか知識を提供してもらったというか、そういうふうにいろいろと見たり本読んだりとかできたので、なんとなくもうこういうことなんだなというのが想像できていたので、そうですね、でそのオーセリプロジェクトの中でもみんなやっぱり、ね、私よりも多分症状がひどい方もいらっしゃるんですけど、それでもやっぱり不安が減っていくというか、不安のその嫌な感じがすごいなくなっていくのが描かれていたので、そういうのを見て、私も今は、触ってる時とかはそういう不安になってしまっても、時間が経ったりすれば大丈夫なんだろうというふうに言い聞かせていたので、その点は最初にそういう知識とかいろいろとOCD に対しての、ことをいろいろ教えていただいたのはすごい助かりましたっていうのは、脅迫行為をやめることが治る、キーというか、治る、
コ
なんていうんです
ツ
か、
で
治
すか？
る。コツだというふうに今まで思ってきていたので、その暴露するイコール脅迫行為をやめるというふうな考えが私の中にはあったので、そこがすごい、誤解というか間違ってた認識だったのかなと思っています。
ありがとうございます。あとは治療に関してはそういうところでしょうかね。あとは最後なんですけど、当事者のね、他の当事者の方とか、この病気を知らないなんか一般の人に対してね、何かこうメッセージみたいなのがあればいただけたらなと思うんですけど。
で、そうですね、こうやって今こうやって、聞いてくださってる方の中にも、私のように OCD のことを誰にも相談できずに一人で悩んでいる方だったり、もしくは家族や信頼できる友達には話せていても OCD の辛さを分かってもらえず孤独になっている方もいらっしゃると思います。で、だからこそ OCD についてもっと気軽に話せる場であったり、理解してくれる人がいると知ることはとても大事だと感じています。私も10代で発症して、20代はずっと OCD に悩んで過ごしてきましたが、30代になり時間は経ってしまったんですけど、今は自分の病気を受け入れて向き合うことができるようになってきました。で、向き合えるようになったきっかけは、ヘルプを求めることは何も恥ずかしいことではないし、自分の病気を理解してくれる人がいるということを知ったからです。で、私は一人っ子で責任感が強くて、で親にも人にも迷惑をかけないようにと思って生きてきたので、今もそう感じている部分はすごい多いんですけど、この病気は自分で何とかしようと思ってきました。で、毎年、自分の誕生日になると、次の誕生日までには OCD を何とかするとか思って生きてきたんですけど、毎年その繰り返しで、十何年が経ち、自分一人では暴露もできなくて、それで自信を失ってしまっていました。そんな自分に嫌悪感を抱いていた時に、矢野先生との最初のセッションで、一人でできる人はそんなにいないですよとおっしゃっていただいて、その言葉にはすごい救われました。なので今 OCD で悩んでいて治療したいのにその一歩が踏み出せない人は、ぜひヘルプを求めてみてほしいです。で、特に私は高校生の時から今の治療にたどり着くまでに15年ぐらいかかってしまって、その間に勉強に集中ができなくて悔しい思いをしたり、やりたいことを諦めざるを得なかったこともあったので、 まあ、同じような思いをする人が少しでも減ってほしいなと思っています。私も毎回の治療で自分の症状って変だなとか、こんなこと相談したらおかしいと思われるんじゃないかなとか、すごい心配になることもあるんですけど、 OCD 専門の方はそういう相談に慣れていらっしゃると思うので大丈夫です。で、そういう方はよくいらっしゃいますよと言っていただくだけでも、まあ、私だけじゃないんだなと思って安心します。あと今までは、なんで私が OCD にとか、OCD なんてなければもっと幸せなのにと思っていたんですけど、今はこの病気ってそんなに悲観するものじゃないんじゃないかなと感じています。で、それは治療を受けていくうちに少しずつ症状が良くなってきていると実感できるようになったからだと思うんですけど、きっとこれから先ももっと良くなっていっても、強迫観念が出てくることはあるんだと思います。だから今は OCD を克服するというよりは、 OCD とどうやって生きていくかと考えるようになりました。で、OCD とうまく付き合っていく方法とか、マネージする仕方を練習したら、OCD と生きていくのは悲しかったり、辛いことではない気がするので、私も少しずつ前向きに生きていけたらと思います。で、OCD じゃない一般の方とか家族の方には、まあ、今こうやって OCD の情報を得て、どういう病気か理解しようとしていただいているだけでもありがたいです。で、アメリカでも OCD は名前はかなり広く知られた病気なんですけど、まあ、テレビドラマの影響もあったりで、OCD という病気が誤って認識されていることも多いと思います。なので、こちらでは例えば、私 OCD で掃除の仕方にこだわりがあるのとか、That's OCD とか形容詞として使われることもあるんですけど、まあ、実際にはそんな冗談な感じで言えるような軽さではなくて、OCD の当事者は本当に辛くて、 OCD のことを話すことすらできなくて孤独になっている人も多いと思います。で、これは私もこれから向き合っていかないことだと思うんですけど、で、私の場合は家族に迷惑をかけたくないとの思いがすごい強くて、経済的にも治療に親のお金を使うことがすごい罪悪感になって、家族と OCD のことをオープンに話せませんでした。最初の治療の後に先生から、強迫症の治療は仲間が必要なので、いろいろな人とつながってください、孤独は強迫症を悪化させますから、とメッセージをいただきました。これは本当にそうだと思います。私は今まで一人でいろいろと抱え込んで、 OCD のことを話せる人はほとんどいませんでしたが、家族や友達からのサポートがあると分かると、 OCD の当事者も治療を続けていくモチベーションになると思います。OCD に悩んでいる皆さん、一人じゃありません。一緒に頑張っていきましょう。